ジオ彩り保健室。
この番組は暮らしにワクワクをホンダカーズ群馬、安らげるビジネスホテル前橋ホテルルカ、土地取引から解体まで富士不動産、景観よしホテルサンダーソン、空気のきれいなエアムーブ住宅、子どもの育ちを応援するワクワク創造アトリエ、地域に根ざした建物づくり又野建築設計事務所、快適空間づくりをサポートサンビック、アコーディオン弾きリンの提供でお送りします。
皆さんこんにちは。時刻は午後4時30分を回りました。ラジオ彩り保健室、前橋ラジオから生放送でお送りします。改めまして皆様こんにちは。性教育推進プロジェクト代表、性教育アドバイザーの藤野綾子です。この番組は性へのタブー感を減らし、性教育を正しくポジティブに理解してもらうためのラジオ番組です。保健室にふらりと遊びに来るイメージでお付き合いいただけると嬉しいです。そしてナビゲーターはこの人。
こんにちは、番組ナビゲーターの赤ゲラクラフト山田です。あやさん、第3回目の放送となってきました、
はい、
生放送でもお送りしているんですけれども、ポッドキャストとかね、そちらの方にも配信をしていて、うん、そっちの、コメントがね、結構来ております。
ありがとうございます。
はい、群馬県女性ラジオネームモロさん、これ Spotify で聞いている方ですね、
はい、
メッセージいただきました。喋りもテンションも声もいいねといただいてますね。ありがとうございます。2人でこれからも頑張ってね。のには苦くて癖が強いけどうがいという手もあったか。のにってあれか、のにジュースの件ですね。
そうですフルーツでね、
初回放送であやさんの喉がやられていましたんで、うんうん、ね、お大事にねと。
はい、ありがとうございます。ご心配おかけしました。声を使うお仕事になってきたので、うん、より一層ね、気をつけたいと思います。
はい、もう一件、群馬県男性、マットさん、 Spotify でお聞きの方ですね。喉良くなってよかったですみんな気にしてるじゃん。
みんな気にしてる。うん、マット君はスキー関係のね、お友達なんですけど、はい、最近滑ってないのでまた滑りましょう。ありがとうございます。コメント嬉しいです。
はい、このラジオは群馬県前橋市本町2丁目の前橋プラザ元気21にある前橋ラジオのスタジオから生放送でお送りしています。ラジオ系では番組へのご意見ご感想、性教育に関するエピソードを募集しています。ラジオ系ホームページ内のメッセージフォームからお気軽に お送りください。
というわけで、第3回目のテーマは、日本の性教育と世界の性教育の違いってある？です。それではラジオ彩り保健室オープンです。
暮らしにワクワクを、ホンダカーズ群馬は皆様のおかげで75周年を迎えました。ワクワクするイベントを通じて皆様に感謝をお伝えします。5月17日18日はエンジョイホンダイン G メッセ群馬、皆様のお越しをお待ちしております。
ラジホケ。
時刻は午後4時34分を回りました。ラジオ彩り保健室、今回のテーマは日本の性教育と世界の性教育の違いってある？です。まずはじめに、初回放送おめでとうのメッセージと一緒に質問が来ていましたので、改めてね、ご紹介したいと思います。はい、群馬県40代女性の方、ラジオネーム打倒旧体制さんです。
これ誰かね、分かって
ましたね。めっちゃ思想強な名前かなって最初思ったんですけど、これ誰かが判明してこの言葉の意味も分かりましたね。
はい、
はい、あやさん、山田さん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオ放送スタートおめでとうございます。
ありがとうございます。
全国でも珍しい性教育に特化した番組、期待しかありません。さて、我が家の、娘はこの春4年生、小学生、
ここから質問ですね。
そうですね、はい、少しずつ体が女の子っぽくなってきて、そろそろ生理の話や備えをしなければと考えています。うん、私が小学生の頃は林間学校前に女子だけ一部屋に集められて、うんうん、保健の先生からざっくりとした生理の話をポカンと聞いた
ポカンと聞きました。ポカンと聞いたんですね。はい、はい、
でここから質問かな。今の小学校ではどんなタイミングでどのように生理の話などするのでしょうか。あとは生理用品の付け方練習などは絶対学校でできないと思いますし、不足の部分は 家庭で補わなければ、うん、きちんと教えられるかな、親としての責任を感じます、ブルブルといただきました
ブルブル可愛い。
こんなあの質問が来ておりましたけれども、うん、こう今の日本の学校の、まあ、性教育ってどんな感じという質問と、まあ、質問なんですけれども、
うん
うん、私のイメージ的には、まあ、自分たちの頃、まあ、20年前と比べれば、うん、もうちょっと進んでるのかななんて思うんですけど、うんうん、実際のところどうなんですかね。
もうね、そうですよね、こうなんか時代がこれだけ進んできてるから、うん、こう性教育も学校でねしっかりやってくれてるんじゃないかみたいな風に思ってる方多いと思うんですけど、うん、まあ、実際のところは一言で言っちゃったらあんまり変わってないんですよね。
はいはい、
むしろあの40年前と比べるとできなくなっちゃったっていうこともあったりしてますね。
へー、うん、逆に進んでないんだ。
で、今も昔も変わっていないという部分とすれば、その先ほどね言ってくださっていた、まあ、小学校4年生とか5年生の林間学校前ですね、
はいはい、
にあの女の子だけ生理の話を聞くっていうのは、まあ、今でもやっている学校が多いんですけど、うんうん、まあね、これ学校によってなので、こう男女一緒にっていうところも、まあ、少しずつはね増えてきてるとは思うんですけど、うん、まだまだね全国的には別々というところが多いですね。
そうなんですね、
うん、いや本当はね男女一緒に聞いてもらった方が、あの体の違いとか生理の困りごとなんていうのもね共有できていいと思うんですけどね、うんうん、
前回の放送でもあの生理休暇の制度があったとしても、うん、まあ、男性と女性でね知識の差があるから、まあ、こう上司に理解がないと生理休暇利用しにくいなんて話もありましたよね。教えてもらえる環境がこう今の子どもたちにも、まあ、男女平等にっていうところではなかなかないんですね。でこれってなんでそんなにこう性教育が進まないんでしょうか。
はい、あの一つはこう日本人って性へのタブー感がもうとにかく強すぎるんですよね、
はいはい、
なんかやっぱりそもそも論ですけど、この私たち大人もこうみんな学校で性教育を習った記憶ってないじゃないですか。
そうですね、少ないですよね、
うん、でこう親に聞いてもはぐらかされちゃったりして、うん、こうある意味ね隠されて成長してきちゃったんですよね、
うんうん、
でもやっぱり大人になるにつれて多くの人はね異性のこととか性に関して興味を持ち始めるわけで、そうやってね正しい性の知識を誰もね教えてくれないで、こう最初に触れた性がアダルトビデオだったりとか、
まあ、
成人漫画だったりとか、なんかそういう、 こう隠れてこそこそ見るようなこの快楽の性って言われるようなものがこうそっちの方が先に入ってきちゃうと、うん、こうどうしても性イコールタブーなものみたいな、
うんうん、
こうオープンに話しちゃいけないっていうイメージになってきちゃうんですよね。
アダルトビデオも見ちゃダメだよっていうあのタブー感がこっちに影響してるってことか、
うんうん、そうそうそう、うんうん、そんなタブー感を持つ大人が、まあ、とにかく多いので、こうたとえね一教員が進めたいとか思ったとしてもなかなか学校の理解とか保護者の理解が得られなくて、あの進めづらいっていう状況があるかなというふうに思いますね。
なるほど、このタブー感ね、
うん、
あのタブー感の他にもなんか性教育が進まない理由なんか他にもありますよ
ね、うん、はいはい、あの先ほどもねちょっと言ったんですけど、私たち親世代の頃よりも今の学校って性教育がやりづらくなっちゃってるんですよね。
そうなんですね、
うんうん、あの私今40代なんですけど、まあ、私が学生の頃、まあ、1980年代とか90年代って、うんうん、あのエイズが世界的に大流行してたんですよね。
エイズね、
うんうんうん、で実は性教育がねこの頃ブームの時代だったんですって。
性教育ブームなんかあるんだ
そうそう、うんうん、特にあの性感染症を予防することができるコンドームの、うん、普及活動があのすごく盛んな時代だったんですよね。で私高校生の時なんてあの原宿のめちゃくちゃ目立つ交差点のところに、うん、あのコンドマニアっていう
コンド
ームの専門店があったんですよね、
うんうん
うん、あの同世代の方、ね、聞いてらっしゃる方知ってる人いますかね、うん、あのペロペロキャンディー型のコンドームとかチョコレートの香りのするコンドームとか、
そんなあったんだ。
そうそう、結構ね可愛いパッケージのものが多かったんで、あの割と、ね、女子高生もみんなお財布の中にいて持ってたりしたんですよね。なんかもう今となってはねお財布の中なんか入れないでって思うんですけど、
うんうん
うん、
ブレンドみたいなのがあったんですね。あのあやさんはコンドームをこうハードケースに入れて持ち歩くっていうのを勧めてますよね。
そうですね、あのねお財布とかに入れとくと、まあ、いざ使おうと思った時にあの傷がついてたりとか、うんうん、コンドームってゴムなのでやっぱ劣化しちゃうんですよね、うん、大事にこうお財布の中とか入れといて、いざ使おうと思った時にはもう使えなかったりとかね、うん、そういうのあのトラブルにつながったりもする可能性があるので、あの持ち歩く時はね硬いケースに入れてくださいねっていう風に言ってるんですよね、
うんうんうん、
まあね、それでねあの山田にもねあの木でできた木製のコンドームケースっていうのを作ってもらったんですよね。
はい、はい、そうです、うん、コーディネートしました。
今もネットで買えるんでね。
そうですね、買えますね。あの気になる方はぜひあの赤ゲラクラフトのインスタなんかをチェックしてもらえればなと思います、うんうん、
は
い、う
ん、まあ、でねあの、まあ、そんな感じのまんまこう世の中がもしね進んでいってたら、まあ、今どこの町にだってこのコンドーム専門店っていうものが1軒ぐらいあってもねおかしくない世の中だったかもなって思うんですけど、うんうん、まあ、そこからねこの性教育にストップをかけるような出来事があったんです。
ほう、ブームにストップ、
はい、今から22年前なんですけど、2003年にあの東京の都立七尾養護学校というところで、うん、知的障害のある生徒にあの人体模型を使って性行為のやり方をレクチャーしたということが大問題になっちゃったんですよね。
はいはい、
はい、その時にあのネタ子を起こすなとか、うん、過激な性教育なんていう見出しで、うん、あのメディアからものすごくバッシングを受けたんです。
はあ、そんなことがあったんだ、
うんうんうん、で、まあ、その時の校長先生が停職処分になったり、うんうん、先生たちが厳重注意を受けたりしたんですけど、まあ、この騒動がなんと国会にまでその後上がっていったんですね。うん、大騒動。そうそう、うん、で当時の総理大臣は小泉純一郎さんの時だったんですけど、
うんうん、その時代か、
うんうん、性のことは知らないうちに覚えるものだから、うん、まあ、学校でここまで教える必要はないみたいな、ね、ことを発言されて、うんうん、まあ、そこからねちょっと一気に性教育に対する風当たりがこう強くなっていってしまって、うん、まあ、いわゆる歯止め規定なんて言われるものが、意識され始めたというふうに言われています。
はあ、勝手に覚えるからいいんだみたいなね、なってた。あの、うん、歯止め規定って今、うん、新しい言葉出てきたんですけど、はい、これもうちょっと詳しく教えてもらってもいいですか。
はい、まずこの学校の授業って何年生で何を教えるかっていうことが書かれた学習指導要領というものにのっとって進んでいくんですね、
うんうん、
でこの性に関する内容ってこの小学校5年生の理科と中学1年生の保健体育の教科書に出てくるんですけど、うん、そこに人の受精に至る過程は取り扱わないことっていう一文が書かれているんです、
はいはい、
でこれがあの現場の先生たちの中では性交について教えちゃいけないというふうに捉えられていて、うん、いわゆる性教育の歯止め規定なんていうふうに言われているんですよね。
ああ、それが歯止め規定、
はい、
ってことは今の学校では、まあ、その性交について教えてない、うん、ってことなんですか。
そうなんですよ。この今のね小学生の教科書だとあの命の誕生の話ってあのメダカの誕生から始まるんですけど、うんうん、メダカがどうやってこうそうそうで、うん、あの赤ちゃんが生まれるのっていうところから切るんですけど、うん、それと同じ流れで同じように人も卵子と精子が受精して赤ちゃんになっていくみたいな教え方なんですよね、うん、
はい、はい
はい、妊娠した時の後からのことをやるんですよ、
うん、
だけどじゃあそもそもじゃあどうやってね受精するのっていうところは肝心なところを教えてくれないので、うんうん、
はいはい、
まあ、疑問に思った子はお家で親に聞くか、うんうん、自分でインターネットで調べるしかないっていう状況なんですよね。
そういうことなんですね、うんうん、だから受精後のことは学校では教えるけど、
う
ん、
そうそう、
まあ、受精前、ね、
そう受精卵になってから、
うんうんうん、は教えてないっていうことなんですね、うんうん、あの中学生ちょっとこう先に進むんですけど保健体育とかでもなんか教えてるような気がしてるけど、うん、これ教えてないんですか。
そうなんですよ、
うんうん、
あの中学生の教科書には性感染症の話とか避妊の話は当然出てくるんですけど、
うんうん、
それでも性交の話はしてないんですよね。
あ、そうなんだ。
はい、教科書に書いてあるのは、うん、性的接触っていう
周りくどい言い方、
書き方をしてるんですよ、うん、だから言ってしまったら手をつなぐことだってキスだって性的接触じゃないですか、
はいはい、
だから本当にあの性交 校っていうことじゃないので、うん、なんかすごく子どもたち分かりづらいと思うし、うん、まあ、あの今の先生たちもねものすごくやりづらいんじゃないかなって思いますよね、
うんうんうん、あの学習指導要領って、まあ、子どもたちにこう最低限こういうことを教えてくださいっていうものなだけで、うん、あのそこからこうちょっと一歩はみ出して教えちゃいけないってことはないんじゃなかったでしたっけ。
そうなんですよ、もともとねそういうものじゃないんですよね、教え、うん、別に教えてもいいはずなんですけど、うんうん、そうで、しかも当時文科省にいた方への取材をこの間新聞で読んだんですけど、うん、この歯止め規定と言われるものが書かれたのは2003年よりも前なんですよね。実は
七尾養護学校の事件よりも前
なんですよ。1998年の改定の時なんですよね、うんうん、でその時代ってあのそれまで詰め込み型だった教育からあと授業数を減らしてゆとりのある教育に変えていこうっていう時だったんですよね。
私その世代でした ね、
あのゆとり教育なんていう風にね、うん、言われてた時なんですよね、うん、でまあ、当時は他にもこの性に関する特別授業みたいなものが結構盛んだったのもあって、うんうん、まあね、そうやって授業数を減らさなきゃいけないんであれば、うん、まあ、ここで性交についてまでは取り扱わないようにしようっていうことになっただけで、うん、まあ、花からこの性教育に歯止めをかけるための改定じゃなかったみたいなんですよね。
本当に違ったんだ、
うんうんうん、まあ、それがこの2003年のこの事件以降ですね、うん、こうどんどんこう意図せずに歯止め規定というふうに、うん、あの認識されるようになってしまったっていうことらしいんですよね。
そうなんだ、だから意図してない、うん、学習指導要領の改定の言葉が、うん、まあ、一人歩きをして、うんうん、でその事件がきっかけでどんどんどんどんタブー感を広げていってしまった。
そうそうそう、なんかこうみんなの雰囲気がそうなってっちゃったって感じなんですかね、うん、本当に歯止めをかけてるわけじゃないけど、こう社会の雰囲気がそういう風になってったって感じなんですかね、うん、
そっか、勝手に、まあ、触れちゃいけないもの、まあ、タブーなもの、タブー感みたいなものがどんどんどんどん広がっちゃったってわけなんですね。
でしかもですね、この事件自体はその後学校側が裁判を起こしてるんですよね、
はい、学校側がね、うんうん、
そうそう、あの校長先生とかがね処分をされたんですけど、はい、うん、でそこについてあの裁判して、うん、ね、あの障害のある子どもたちだからこ そ、はいはい、その模型を使ったりね、うん、あの視覚に訴える授業をあの見える見てね、
言葉で伝えるだけじゃなかなかね、あの伝えにくいですもんね、
う
ん
う
ん、
そうそう、う
ん
う
ん、
このね目で見るっていう授業が必要で、うん、まあ、決して間違った性教育はしていなかったという判決もその後出てるんですよね。
そうなんだ、じゃあ全然 無罪というか、
うん、そうですそうです、うんうん、そうなんですけど、まあ、学習指導要領って今でも変わっていないし、なぜかね分かんないですけどやっちゃいけないそういう雰囲気のまんま、うん、ここまで来ちゃってるっていうことなんですよね。
あ、いつの間にか広がったタブーがまだまだ日本拭いきれてないっていう状態なんですね。そうそう、今ここまであの日本の性教育の歴史について、うん、あの話してもらったんですけど、はい、ちょっとこう今度世界に目を広げて、はい、世界の性教育って どんな感じなんですか、
はい、世界で見ていくとオランダとか、うん、フィンランド、スウェーデンなんかが性教育先進国というふうに言われていますね、
はい、なんかヨーロッパ特にあの北欧の国々の名前がありましたね、うん、そうですね、はい、うん、
でオランダだとの初等教育が4歳とか5歳ぐらいで始まるらしいんですけど、はい、でそこから性教育というものが義務化されてるんですって、絶対にやらなきゃいけないものっていう、うん、ポジションにあるみたいで、
日本とは真逆ですね。
真逆ですよね。そう、だから性に関するテーマをあの家族で話し合ってくることみたいな宿題が出たりもして、
そんな宿題が出るんだ。そうそう
そう、
面白い。
だからそう、学校でも家庭でもそのオープンにね性を語り合うみたいな仕組みができてるんだそうですよ、
うん、そうなんですね、うん、あのこの間スポンサーのねご挨拶に出かけたのワクワク創造アトリエさんの、うん、方とね話をしていたら、
あ、そうですね、
あの、うん、娘さんが海外留学をされているという話があって、うん、はい、
今ですね、
そうですね、今、うん、まさにね、でニュージーランドだった、
うん、ニュージーランドだ ね、
でその話を聞いたらやっぱり日本よりもずっと性教育が進んでるっていう話、うん、
言ってましたね、
してましたよね、うん、なんかこう家でも性教育を習うし学校でも性教育、まあ、教わるから、うん、友達とも自然にこう性の話ができるって言ってましたよね、うんうん、
言ってましたね、うんうん、いや本当に日本って世界と比べると相当遅れてるんですよ、
うんうん、
ね、実は性教育には世界基準があって、はい、これ国際セクシャリティ教育ガイダンスっていう
噛んじゃいそう、
うんうん、毎回噛みそうなんですけど、うん、こういうねガイダンスがあって、これだと5歳からカリキュラムとしてしっかり教育しましょうっていうことが推奨されてるんですね、
はいはい、
なので各国この基準に合わせて進めていこうっていう動きがあるんです、
うんうん、
でこのガイダンスでいくと5歳から18歳まで年齢ごとに4つのグループに区切られているんですけど、
うんうん、
人間関係についてとか、はい、ジェンダーの理解だとか、うん、暴力についてとかね、8個の項目について段階的に繰り返し学んでいけるようにできてるんですよね、
はあ、まさに1回目の放送で出てきた包括的性教育っていうやつですよね、
うんうん、
いろんなジェンダーとか人間関係とかこう幅広い人権教育をするというようなこう性教育を、まあ、世界中に広めるガイダンスっていうのがあるんだ。
日本みたいに特別授業を1時間やったから終わりっていうんじゃなくて、まあ、小さな頃からねしっかりと段階的に繰り返し授業としてやっていくので、うん、内容もかなり濃いんですよね、
はいはい、段階的にね、
うん、例えば生殖についてという項目だと、うん、9歳から12歳でコンドームの使い方を覚えましょうっていうことになってるんですけど、はい、日本人の感覚でいくとねそんな時期にコンドームのことなんてって思いますよね
うんうん、うん、
でも海外では5歳からプライベートゾーンっていうね、うん、自分の体の中で守らなきゃいけない場所があるんだよってこととか、うん、自分の嫌って気持ちも相手の嫌って気持ちも尊重しなきゃいけないんだよってこととか、
うん、
まあ、人間の命がねどうやって誕生するのかってことをしっかり理解をした上で、うん、次のステップとしてね避妊のことについて学んでいってるんですよね。
なるほど。子どもたちもこう小さい頃から、まあ、自分の体についてこう知識のこう下地というか段階的にこう知識をつけているからこそ、まあいざコンドームの話ってなってもまあ理解がしやすいってことなんだ。
そうなんですよ、はい、突然じゃないからね、
うんうん、でここまでのね話を聞くとなおさらこう子供なんていやらしいって思われちゃう。この日本の性教育って世界と比べるとね
本当ですよ、
遅れてるって思っちゃう。
そう、どうしてもね日本だとこの早い時期から性教育なんてしたら性行動が早くなっちゃうんじゃないかみたいなね心配の声の方が大きいんですけど、うん、まあ、この点については WHO がちゃんと統計を出していて、
はい、
早い性教育はむしろ性行動を遅らせるっていうデータももうすでにしっかり出てるんですよね。
そっか、逆に教えた方がいい
ってことなんですよ、うんうん、若くして妊娠することのリスクだったり、うん、性感染症の知識だったりあと同意を取るっていうことの大切さ、うん、そういうことを知ってることで性行為が単にね性的欲求を満たすためとかあと興味本位でね試してみるもんなんかじゃないっていうことが子どもたち自身が理解をして自分で正しい道を選択できるようになるっていうことなんですよね。
はい、ね、子どもたちのこう体とか、ね、未来を守るためにもちょっとこう世界とも比べながらどんな、ね、性教育を受けさせていくかっていうのを、ね、こうしっかり考えていかなきゃいけない時期に日本も来てますね。
そうですね、私たち大人が考えていかなきゃいけないんじゃないかなと思いますね、
うんうんうん。
ラジホケ。
さて番組エンディングの時間となりました。あやさん今日結構ね情報量としては
ボリューム
多かったんですけど今日のまとめをお願いできますか。
はい、今日はですね日本の性教育が遅れてるってことがもう伝わってればいいかなと思います。
はい、はい、
早くから性教育しても性行動が早くなるなんてことはないですよってことですよね、
うん、
日本のね性教育変えていきたいと思ってもこうすぐにね学校教育を変えるっていうのはなかなか難しいことなので、
うん、
私たちみたいなね性教育の外部講師の講演会っていうことを活用してもらうのがこう今のところの近道なのかなというふうに思ってます。
はい、
子供に聞かせたい周りの大人たちに聞かせたいという方はぜひ学校とかね園に呼んでいただいて話をする機会をいただけたらありがたいです。
はい、外部講師とかこういうねラジオとかいうメディアをね使っていったら、うん、はい、いいですよね。
はい、
はい、あやさん今日はですねお知らせがあります。
はい、
番組始まって今回3回目なんですけれども スポンサーからのプレゼント提供というのがありまして、
はい、
あのラジオが大好きな山田としてはですねあのスポンサープレゼントを紹介できるなんていうことがすごい楽しいんですよ。
やりたかったですね。
ちょっと憧れがあったんでね
はい、はい、
あのスポンサー企業になってくださっている、うん、群馬県ホンダカーズ、あ、ホンダカーズ群馬か、と、あとはホンダ技研工業株式会社が主催する、エンジョイホンダ 2025G メッセ群馬というイベントの、ペアチケットをいただきまして、
これをプレゼントします。イエーイ。
まず開催の日時なんですけど、はい、2025年5月17日18日の土日それぞれですね、9時から5時、あの子供、高校生以下の子供は無料なんですけど、はい、大人分の入場チケットが、まあ、通常1人1000円、はい、ペアだと2000円のところ、うん、無料のチケット、今回ペアで5セットプレゼントいたします、はいはい、あのイベントの中身はですね、こう人気のバイクに乗れたりとか、こうふわふわバルーンで遊べたりとか、うん、まあ、いろんな、ね、あのレーシングマシンと写真撮れたり、うん、まあ、子供たちも楽しめる体験盛りだくさん、
すごい楽しそうですよね。チラシ見たら
ガチャがあるっていうなんか噂を聞いて、それがちょっと気になってるんですけど、うん、あのぜひ、ね、あのご応募いただければなというふうに思っています、うん、番組のホームページ内のですね、メッセージフォームに必ずあの氏名住所ご記入していた、していただいた上で、メッセージの中にあのプレゼント希望とご記入ください、
うん、はい、
はい、一緒にあの性教育とか子育てにまつわるこうエピソードなんかもね、あの添えていただけたら嬉しいなと思っています、はい、締め切りは4月の30日、まあ、4月末の水曜日までとして、抽選の結果は発送をもってお知らせします。あのちょっと注意事項としては、氏名と住所がないとですね、あの送りたいプレゼント送れなくなってしまいますので、うん、メッセージ無効になってしまいます。あの必ず氏名と住所、ご記入ください。
はい、まだね、はい、聞いてる人が少ないから、いっぱいどしどしご応募ください。
そうですね、
可能性が高いと思います。
はい、一つお便り紹介しますね、群馬県50代男性の方、ラジオネームがFM とお読みすればいいかな。あの1回目の放送の、ね、終わった15分後ぐらいにすぐメッセージをいただきまして、うん、ありがとうございます。あのこんにちは、この番組で性を理解したいですという質問をね、
はい、
いただきました。
ありがとうございます
。
聞いていただいてね、性を理解していただけたらありがたいです。
そうですね、
はい、
はい、ラジホケでは番組へのご意見ご感想、性に関する質問やエピソードを募集しています。再放送は日曜日お昼の12時からお送りしています。県外からお聞きの方はスマホアプリリッスンラジオからお聞きいただけます。過去の放送回は YouTube、Spotify、Apple Podcast などなど、あのスマホアプリから聞き返すことができますので、ぜひ、ね、あの1回目から聞いていただければなと思っています、うん、各種情報はラジホケホームページ内で案内しています。インターネットでラジオ彩り保健室と検索してみてください、はい、この番組はスポンサーと二人三脚で作っております、うん、あの各スポンサーの訪問するときはですね、あの感謝状みたいなものをね、うん、あの店舗持ってるあの企業さんには置いていますので、
はい、
あのラジオ保健この感謝状の聞きましたとかね、はい、あのお伝えいただけたら嬉しいです、
はい、嬉しいです、
はい、
来週のテーマは赤ちゃんはどこから来るのにどう答えるです。本日のお相手は性教育推進プロジェクトのあやと
山田でした。
来週もまた彩り保健室でお会いしましょう。
この番組は暮らしにワクワクをホンダカーズ群馬、安らげるビジネスホテル前橋ホテルルカ、土地取引から解体まで富士不動産、景観よしホテルサンダーソン、空気のきれいなエアムーブ住宅、子どもの育ちを応援するワクワク創造アトリエ、地域に根ざした建物づくり、またの建築設計事務所、快適空間づくりをサポートサンビック、アコーディオン弾きリンの提供でお送りしました。
ラジホ系